はい、入りました。すみませんね、オンラインを見ている方はですね、ちょっと今こっちの方の電源がトラブってまして、電源が落ちたのでですね、音声が聞こえなかったと思いますけどもね、はい、よろしくお願いしたいと思います。で、3月11日ですね、そういうことが許されて、今でもですね、いわゆるその家族が亡くなったりとか家が亡くなったりとか大切なものが亡くなってしまった結果、生きていくっていうことからが非常にこう厳しくてですね、被災者方々の自殺者も増えているそうです。ですね。ですので、特にああいう震災とかいろんなこう問題が出た時にやっぱり弱いところに来ます。ですからその方々のフォローのためには私たちが祈る必要がありますし、まだ具体的に示されたことがあったらですね、手を伸ばしていく必要があります。一つは個人の働きですね。日本での個人の働きに関してまさにその神様に示されている形なので、その働きのためにぜひ覚えてお祈りください。で、福島ね、福島市でほとんど決まりそうになってましたけどもね、ちょっと神様が見てを入ってくださって、今と福島の働き、物件に関してはストップが来てます。で、ストップが来てるっていうのは、もともとその個人とかその施設を建てるようにはできてなかったので、まあでも後からそれは、変更できるだろうって話だったんですけども、で無理だってことが分かったらしくて、だから今の時点であそこでは、個人の働きができないような状況になっているみたいです。そして今郡山ね、秋元ご主人たまたま見た映画を通して語りかけあってね、郡山で、郡山今、児童福祉施設って一つもないんですって。で、郡山の方は、もう本当に大歓迎らしいです。そういう施設がないので、そういう施設を作ってくださるんであれば、全面的に協力したいって形で話が進んでいます。で、それで要は、福島だろうが、郡山だろうが、巫女のところで、いいですか、巫女の場所で、巫女の時に始めることが、大切なので、ぜひね、お祈りをして、いただきたいというふうに思って、います。そういった意味でですね、その孤児たちやね、それから弱い方々に対しての人生的で的なこのフォローというのはすごく大切になってきているなということですね。ぜひ覚えてお祈りをしていただきたいと思います。しかしね、海の苦しみを始めて言われてますから、これから世界レベルで非常に厳しい状態というのは皆さん許されてきますからね。と思うようなことからが世界レベルで起こってきますし、そして私たちの身近なところでも起こってきます。でも神様がその中で私たちをですね、その中で圧倒的な勝利を表していかれる。だから今年度の御言葉なんですよ。喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に、主が福音を持ってね、勝利を与えられたって。で、これからね、いろんな事柄が問題がね、世に対して、ね、私の時代に対してやってきます。でもそれを許されるのは神様であって、でそれに神様ね、圧倒的な勝利をこれから与えていかれる。だから、ね、感謝と賛美、喜びの声を上げることってすごい大切なんですよ。そういった意味でね、今回の感謝と賛美とリバイバルキャンプって非常に大きな見頃があります。だから行くように導かれた方はですね、皆さんね、行ってください。ね、でもちろん、行くって、全員が行ったらとんでもない形になりますからね。主の時間全員行っちゃったらね、飛行機、1台チャーターしても足んないか。ジャンボ機ってどのくらい乗るのあれ。700人ぐらいか。ぐらいかな。
青
アンプがブクブクいってるそう、ね、ただそうなってくるとやっぱり飛行機をジャンボ2台3台、ね、チャーターしないといけなくなりますしね、まあ、みんながねもちろん全てが全て行くわけじゃありませんけども、群れ全体使わされていきますから、だからそれに関しても御心のところで私たちがこの感謝と賛美のリバイバルキャンプを迎える、参加することが大切なんです。行く人は行く、取りなす人は取りなすね。そして何か他の使命があってあったら、その他の使命をやりながら、使わされたものとして意識をしながら祈っていくってことが、すごく大切なんです。ある方は捧げるってことを通して、海外選挙に加わるので。だから、いかに皆さんが、神様が導かれているところを見頃の場所で、この感謝と賛美とリバイバルキャンプっていうのを迎えるかっていうのはすごく大切なことなんです。だから、行かないから、私は関係ないと思ったら、このキャンプを通して新しい救援に関して自分で私は関係ないっていう立場を取る。あなたの信仰の通りになれって言われるから、せっかく神様が群れ全体に、教会に与えている祝福恵みっていうのを受け取れない。だから皆さんね、信仰の立場はしっかりしましょう。だから行く人は行く。 取りなす方々も御心を行いながら取りなすってことが、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、今回サプライズがね、またありそうな予感がしますのでですね、ぜひですね、期待して、ですね、いただきたいと思います。はい。はい。あ、ください。で、それをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。結構人数集まってるみたいですね。それからね、一つの特徴としてね、賛美隊。かなりの賛美隊が今回応募してきてるんです。だからブラダースティムに見てもらうものを、いわゆる基準が白馬レベルね。白馬賛美大会、全国、白馬レベルっていうか、地方のあれじゃなくて、全国大会に出場するチームっていうのがどうしても優先されていく。で、皆さん、スプレンダー行きましょう。ね。スプレンダー、ある程度メンバー行ったら歌わせてもらう。さすがに3人、4人じゃね。ちょっと難しいと思いますのでね。ぜひですね、祈って備えていただきたいと思います。ただね、神様がです、本当に、素晴らしい祝福を用意しておられる。だから、私たちは、祈り、備えて、御子の形の中で、この、キャンプに参加するってことです。ぜひ、覚えていただきたいと思います。それではですね、時間も迫ってますので、今日もですね、テモテの手紙の第一ですね、3回目になります。ナンバー3で、今日はですね、祈りと秩序に関してお話をしようと思うんですけども、第一礼拝で秩序までいかなかったので、祈りを重点にしながら今日はですね、お話をしていきたいというふうに思っています。で、パウロはですね、手元に書いた手紙の大きな書の目的っていうのは、1回2回でお話をしましたけども、テモテはエペソ教会の牧会者として、教会の働きに、携わっていました。で、そこにですね、偽教師っていうのが入り込んできて、教会の中で、いろんな問題が許されてきました。で、それに関してですね、テモテは励ます。だから自分の証とかをですね、入れながら、励ましながら、何かってね、正しい良心と信仰を持ってね、何かって勇敢に戦い抜くため、ね、あなたは召されてるってことですね、語っていくんです。ですね。その中でですね、この2章の1節はですね、こう書いてあります。そこでまず初めに、このことを進めますって言ってます。で、この初めにっていうのは、何を言ってるかっていうと、実はその、テモテの手紙の第1の1章の前の部分をこう受けてるわけなんですけども、この中で偽教師に関して、テモテがいかにどういうふうに召されてるかってことをパウロは語って励まして、そして勇敢に戦いに来なさいってことですね。だから、与えられた使命と召しを全うして、これ言うなら、テモテは、牧歌者ですね。牧師として、そして、その勇敢に戦っていくために、使命を全うしていくために、まずはじめに大切なこととして、この言葉が使われている。で、それが何かっていうと、祈ることだってことです。祈りね。これはつかへんにゃ。癖か。ですね。祈りね。で、ここで、パウルは、祈りの重要性っていうのを、まあ、はっきり知ってましたし、それを、まずはじめに、牧会者が、それからもちろん、これ牧会者だけじゃなくて、教会が神様の働きを担って進んでいくために、戦いという、ですね。側面を進んでいくために何が大切なのかというと、これは祈りなんだよということです。言ってます。よく牧会学なんかでも私たちは学びますけども、牧会は祈りであるって、祈りなしの牧会はない。だから祈りが最も大切なものなんだってことですね。で、私たちの教会は皆さんご存知のように主の主任牧会です。教会の頭がキリスト、そして私たちは教会で、教会の各機関、キリストの各機関だと言われて、で、教会の各機関である私たちはキリストに従うことを通して正しく機能し、そしてその機関を通して神様の祝福や恵み、そして私たちの人生もそうですけれども、祝福や恵みを表すように作られている。だから私たちは主任牧師イエス様に徹底して聞いて従う。で、聞くための大きなポイントって皆さん知ったら祈りなんです。交わりですよね。 そういった意味でもね、こう祈りってすごく大切であるってことですね。これぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、教会が祈らなかったりするとね、何かっていうと、すごく人間的な知恵、力で神様の働きを担おうとします。そうすると、何かっていうと、できる事柄っていうのは限られてくるし、できたとしても、それは人間的な力、人間的な能力によらず、人間的な技にとどまってしまいます。しかし私たちが祈って、神様の声を聞いて、従っていくならば、まさに神の力と技がその中で出せる。だから日本の個人の働きに関しても、私の力で考えると不可能だったんです。ところが神から来てたのは5だったので、信仰の踏み出しをしたら、何か、ことごとくことごとく問題を解決しながら、もうそこまで来てますよね。具体的な働きにはこれから始まってきますからね。で、そのね、大切な事柄っていうのは私たちが祈りを中心として神様と交わって、神様の心へ、神様の御心を聞いて行っていく事柄に、すごく大切なことがあるってことを覚えてます。だから、パウロはテモテに関してですね、いわゆる、テモテが牧会者として最も大切な事柄として何かというと祈りのことに触れているということです。でこの祈りがですね、ここでは4つの言葉で出てきています。1つ目は願い、そして祈り、取りなし、それから感謝という言葉で祈りという言葉がですね、この4つの言葉で表現されています。今日はですね、これを一つずつ見ながら見ていきたいと思いますけれども、これらの言葉を使いながら、パウロがテモテに伝えたかった言葉だというのは、祈ることが大切なことなんだって。初めにだから、何かって祈りなしに、牧会の働きも、教会の働きも進めることができない。勇敢に、偽教師とか、教会にぶつかってくる戦いに関しても、祈りなしには、何かって戦うことができないんだよってことを教えてるんです。これで覚えて、いただきたいと思います。とか、祈りって皆さんご存知のように、信仰を用いる大きなポイントでもあります。で信仰が、だから祈りを通して私の信仰を表すことができるんです、皆さん。ね。これで覚えてください。ね。だからね、司法にも書いてありますよね。私の教会は牧師とか、宣教師とかね、そういった働き目されてから1日5時間。で、検診、その検診は2時間。それでも、そうでない方でも、1日1時間祈りましょうって。で、1時間のようにははっきり聖書に出てきますからね。ね、ペテロたちにね、そんな1時間でも目を覚ましたことができなかったのかってことは、1時間の祈りっていうのは聖書に出てくれて、1時間祈ることっていうのは、実は、ね、何かって大切なことであるってことです。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。じゃあ神様お祈りしましょう。ね。で、その祈りをですね、ここでですね、まずはじめにこのことを進めますとね、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝を避けられるようにしなさい。ですね。だから祈りって言葉を、願い、祈り、取りなし、感謝って言葉だからです。で、願い。これ一つは、私たちの自分のうち、心からの願いを祈るってことですね。で、祈りが聞かれる大きなポイントは、本当に皆さんがそれを願っているかどうかです。だから皆さんの内側というのをしっかりとチェックしてください。ね。だから、心から願ってないと、祈りになってない場合があるんです。心から私たちが願うことを通して、実はその祈りっていうのは神様に届いて、祈りが聞かれる。ね、今、大学生か。ベニ君は。大学生だよね。ね、一時期彼が中学校ぐらいだったっけ、小学校の高学年だったっけ、中学校だったかな。ベニ君を通してね、多くの癒しが起こり始めた。で、周りの人がね、なんでベニ君、ね、 癒しが起こるのってね、教えてって、秘訣教えてって言ったらね、ベニー君ですね、心を込めて祈るのって言ったらしいですよ。で、何かというと、真剣にその方のイエスのために心を込めて神様が祈った。神様はその祈りを聞いてくださって癒しが表されていった。だから私たちも祈りに関しては、願うということはすごく大切です。信仰は望んでいることを保証しでしょう。だから望むということは私たちが願うということです、ね、だから皆さんもね、一つは皆さんいいですか、心から皆さん祈るとき願ってください、ね、アメリカに行きたい人、感謝とサミットリバイバルキャンプに参加したい人はい、参加したい人は祈ってください。真剣にね、求めてください。本当に求めてください。で、それで求めて、それが神様が今回はそうじゃないよって言った場合は、何かで残ることが御心なんですよ。で、祈りっていうのは信仰の現れなんです、実は。で、求めないっていうのは、じゃあそのことが真剣にそう願ってないってことを実は表してる。いいですか。で、私は神様を信頼してるから大丈夫だじゃなくて、本当に信頼してるんだったら祈るんですよ。本当に願ってるんだったら、求めてるんだったら祈るんですよ。聖はそういうふうに働くんです。導くんですよ。だ、皆さんが祈らないのは、一つは、本当一つは、真剣にそういうふうに求めてねえのよ。願ってねえのよ。だから皆さんね、この心から願うということはすごく大切であるということです。で、これは祈りが聞かれるポイントですよ。それからね、第一ヨハネ5-14-15、もし神の御心にかなう願いをするならば、神はその願いを聞いてくださること、これは神たち私の確信です。もし願ったことを聞かれたならば、それはすでに聞かれ、叶えられたと私は知ることができるんですって御言葉ありますよね。あれは何かと、神の御心にかなう願いをするってことです。神様の御心の願い、祈りを私たちが、神の、ね、御心の思いを、願いを私の思いとして祈るならば、それは聞かれる。で、聞かれるってことは何かっていうと、既に叶えられて知ることができる。だから私は神様の御心の願いを願う、祈るならば、それは必ず聞かれる。それは必ず私は見ることができる。で、これが主に対しての確信である信仰だってことです。神様ね、皆さんの祈りもね、しっかりとね、皆さんの願いを込めて祈ってください。無理やりね、願ってないことを一生懸命祈ろうとしたって無理です、皆さん ね。で、まず願うことから祈ってください。だから教会に救われた当初の頃ね、皆さんも聞いたと思うんですけども、何でも祈っていいよって、皆さん本当にそう なりたいことを、そう願っていることを祈ってって、で、神様その祈りを聞いてくださるって。で、私は本当に救われた当初もいろいろ願いを神様にぶつけて、いろいろ願いを聞かれました、皆さん。ケアラ越しはですね、森さん、明石州作った方がいいよって。月2回ぐらい、ケアラさんが当初熊本教会の時に来てくれたんです。そのたんびにね、こんな祈りが聞かれた、こんなことがあった、こんなことが起こったって言ってですね、明石をするから、だから、私もびっくりしたんですけども、キャラボクスもびっくりしててね、次から次へとその祈りが聞かれるって、だから、証集を作ってね、こう出した方がいいよとかって言われて、一つずつ書いていけばよかったなと思いましたね。私、救われた最初ね、月の祈りをしたその日、夜遅くですけどもね、面白いですけども、うちに仏壇があったの、創価会の仏壇がね。で、それが何かっていうと、救われた後にね、これは御子じゃないと分かったですね。でも私は別にその創価会の仏壇を拝んでるわけでも何でもない。ただ行き場所がなかったから私が引き取ってた。うちの母親がそういう関係だったのでね、 でも明らかにね、救われた後をその牧師さんにちょっと困っててって、だからどうにかしたいって話したら、お祈りしましょうって言われて祈ってくれたんです。その仏壇が何かっていうと、森さんの家からなくなるようにって祈ってくれた。次の日でしました。どういうことが起こったかとね、うちの父親の方の、いわゆる家族って結構小学校の人が多かったんですね。でそのおばさんが最近全然、その当時です、音信不通っていうか、全然全くも連絡もしなかった。5年も6年もで、いきなり電話かかってきて、私ケイシーでしょ、ケイシーって元気かって言った。お前のとこ仏壇あったよね、お母さんねって、今から取り来るって言われた。で、取り来て、スッと持って行ってくれた。救われた次の日、救われたその日に祈った祈りの答えが次の日叶えられた。びっくりしましたね。でその時私はやっぱり嫌と思ったんですよ。だからその仏壇のね、拝んでるわけないけど、扉閉めていくと自然と開いてくんあれがね、気持ち悪くてね、なんかね、気持ち悪くて嫌やなと思ってたん。で、救われてからね、すごく部屋が満たされてて、ただ、こういったものは、今、霊的な意味と全くわからないので、ただ、別に拝んでるわけでもないから、これが、処分したいんだけども、なんか、やたら処分するとさ、私、脅されてたからね、親戚からね、いろんなことでね、だから処分したりしたらな、もう今だと全然関係なくね、消え済めないってか、ぐちゃぐちゃになってできますけども、その当時はもう、どうしてかわからなかったから、祈ってもらったら次の日ですよね、じゃあ。それが完全になくなりましたね。あの時、私はそう願ったから、そして何かって、木原牧師もそうなるようにってことを心から願って祈ってくれたから、神は叶えてくださったんです。で、自分の願い、まあ、私たちの願いとそれが神のね、心が一つになる時、第二歴代史ね、だったかな。私の思いとあなたの思いが一つになる時に、神の力は完全にならすことができるって書いてある。神さんね、ですから神様の御心の願い、この神様の御心の願い、御心の祈りをするってことが大きなポイントです。で、これ神様の祈りが聞かれた、御心だって確認できたなら、祈ったならそれは聞かれたってところに立ってください。で、この祈りは聞かれた、だから何かっていうと叶えられた、だから私はそれを必ず成就を見たっていう立場に立って告白すると、それがはっきりと起こってくるんです。だからこの願いの祈りってすごくポイントであるってことね。手紙さんね、神の御心の祈りをね、祈ってください。さ、皆さんの心の願いも祈りとして神様に出してください。そしてね、この祈り、僕はそのまま使われてますけども、これはね、神に近づく祈りっていうふうに中華書に書いてありました。で、まあこれちょっと礼拝ディボーション、ディボーションは D だと。ディボーションか。で、皆さん、蒼天をしておられると思います。ね、それから、祈りの後に、ディボーションって、聖書の読み方って、いろんな読み方があるんですね。中読をしたり、それから、主題を決めて、それを書かれている聖書の箇所をピックアップして読んだりとか。それから何かこう学びながら、聖書を読んでいくとか。ですね。いろんな読み方があります。ですか。それから私たちが主にしているのは、神様、聖書の言葉って神の言葉でしょ。で、神の言葉は神そのものです。ですから何かっていうと、神と交わる。という意識の中で私たちは聖書を読む。で、その中から神様の語りかけが示すとか教えを受ける。で、この祈りはそれに近いものだと思われます。祈りを通して神様との交わりを何かというと深めていくし、祈りを通して神様と対話していく、そして神様を礼拝していく。そういった意味合いのこの祈りだと思われます。だからこの交わりというのをすごく意識したいいですか。神に近づいていく祈りとして、礼拝をしていくものとして、私たちが神様の前に祈っていく、近づいていく、大変みたいなものです、神様みたいな、ね、これで部屋の覚えてます。 そして鶏なしね。この鶏なしは他の人々。パウロはですね、この祈りをまず大切な事柄として語っているのは、すべての人のためって書いてあります。で特にところで王とか高いくらいのある方のために願い、祈り、取り出し、感謝が下げるようにしなさいってことを語っています。でも、その根本的にあるのは全ての人がのために、それ全ての人がどうするようにと、実はイエス様を信じて救われるようにって。でこれは皆さんご存知のように、究極的な神様の目的なんですよ。でそのために神様は新約時代に教会、キリストが頭であり、キリストが見せている教会という奥義を開かれたんです。で、その教会に使えるものとして、テモテが何かというと、召された。で、そしてその召しの働きのために、今、偽教師との戦いが許されている。間違った教え。間違った教え者たちは、虚しい空想話とか、それから刑事に囚われて、論議、そして無駄な、論争の、中にこう入ってしまう。で、その問題は何かっていうと、勇敢に戦い抜く。で、それは何かっていうと、そのことを通して、誤った教えにこう惑わされた人たちを救うために、そして何も教会を通して、その救いという神の国を拡大するために、神様が手も手を牧会一つ立てるからです。時々クリスチャンって、ね、皆さんね、自分たちは救われてるけど他の人は救われてないみたいな感じで、多分皆さんないと思いますけれども、なんかこう特別な存在みたいに意識があることがあるかもしれません。これはね、気をつけてください。ただ私は先に救われただけです。皆さん、で神様すべての人が救われることを望んでおられる。で、人々の救いのために、全世界の救いのために、神様は皆さん一人一人をその方よりも少し先に救いに導いてくださった。そのことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから救いのために神様の素晴らしい救いという神様の計画の成就のために何かというと、取りなしなさいって取りなしの祈り。他の方々のための祈りというのもすごく神様が喜ばれる祈りなんです。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。まあ、取り出しに関してね、皆さん導かれる方のためにね、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。ね。それから、まあ、ここではね、もう全てで書いてあるからね、全ての人が救われるようにとともに、皆さんを通して救いに導く方々がいらっしゃいます。ね。皆さんを通してね、神様はいろんな方々を救いに導くことをしておられます。で、その方々が救われるように。また、その主が送られた方々に、私たちが何かというと、大胆に福音を語ることができるように。イエス様のことを証しをすることができるように。祈っていただきたいと思います。そして感謝。ね。これは私たちが今ずっと教えられていること。すべてのことについて、感謝するですか。まあ、一つはですね、当時の、教会、政治の中で、いわゆるそのこのエペソとかっていうのは皆さんご存知のように、当時まだローマの、皇帝のローマの支配なんかにありましたですね。で、その結果、そのローマ皇帝にキリスト者というのがある意味で反皇帝主義みたいな感じで捉えられやすかったんですね。で、いともすればそれが激しい弾圧とかも結果で許されていました。 ですね。ですから何かというと、この取り出しの一つのポイントに関して、王とか高いくらいにね、祈りなさいということからに関しては、そういった背景も一つはあったと思いますね。で、いわゆるその王とかね、高いくらいの人たちが救われて変わるならば、はっきりそのクリストのものが変わってくるですね。 それ人々に大きな変化がもたらしてくる。でもちろんあの当時のそういったその、迫害とか弾圧とかもある意味ではね、あのその守られてくるってことが起こってくるかもしれませんけども、ね、ですからあの、当時のね、あのそのエフェソ教会の中においても、またテモテが勃開していく中においても、さまざまな問題が許されてたんですけども、その一つ一つを何かというと、感謝するように、感謝を下げていくようにということを、何かというとこれパウロは語っているということです。ぜひあの覚えていただきたいと思います。でこれらの祈りを私たちが何かというとなすことというのは、これ後から書いてありますけどもね、でそれは目的がありますよ。私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと書いてありますから、この背景の中には先ほど話したように、あのエフェソ教会が直面していたそういったいろんな困難な状況、問題があったと思われますですね。だから先ほど話した反クリスチャンが、キリスト教がいわゆる反皇帝主義みたいな感じで見られた時代だったらしいですから、だから神様は唯一だから、神様に従うことに関したらいろいろぶつかることからが出てきたと思われます。でもその中で私たちがですね、経験にまた威厳を持って、威厳を持ってという言葉は、意訳すると正直、あの正直なものとして、あの平安で静かな一生を過ごすことができるために、何かというと全ての人のために、何かというと願い、祈り、取りなし、感謝がされる、祈りにしなさいということをこの中で言っていると覚えてください、ね。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、また喜ばれることなのですって書いてある。でこれから何かというと、実は神の御前で良いこと、そして喜ばれることなんだってことを、あのパウロは手も手に語っているってことですね。この辺を覚えてあのいただきたいというふうに思いますですね。で神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われ、真理を知る。まあ、真理って何かっていうと、これは、信仰ですね、皆さんね。救いに対する真の知識のことを言ってますから、イエス・キリストが、いわゆる神であったのにも、人としてこの地上に来られた、受肉されたってことですね。そして、約2000年前に、すべての罪の身代わりとなって、十字架にかかって、私の身代わりとなって死んでらさり、そして神の力によって3日目に蘇ってくださった。このイエス・キリストの十字架を信じるときに、自分が罪だと認めて、罪を悔やめて、イエス・キリストの十字架を信じることを通して、私たちが全ての罪から許されて救われる。で、永遠の命が与えられる。という真の知識です。これで覚えて、だから、五節と七節では、そのことを具体的に語って、神は唯一です。また、神と人の間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですって書いてあります。で、あえてこう人と人とのイエス、キリストイエスってことは、人として来られた。ですが、救い主っていうのは、神であったとともに完全な人だったってことですね。ヨハネの福音書の3章だったかな。キリストを、キリストを人として、認めないものかな。は、神から出たものでありませんっていうふうに。で、それらの例は、偽キリストの例ですっていうふうに書いてありましたね。ですが、当時このエペソ教会なんかにおいても、キリストに対して、いわゆる、人としての性質を持ったことを完全に否定する、そういった動きがあったと思いますし、それから皆さんね、教会が生み出されたときに、必ずそこには違った宗教というのがあって、違った神々と呼ばれているものが崇められています。そういったものも結果で背景にあった。だから何かって、神は唯一です。でも三位一体の教理って皆さん、すごく大切ですからね。ね。父なる神、子なる神、イエス・キリスト、聖霊なる神は、それぞれ神であるともに、唯一の神である。ね、威嚇って言葉も使いますね。父なる神、子なる神、イエス・キリスト、聖霊なる神は、それぞれ威嚇を持つ唯一の神。時々父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる。だからやっぱ父なる神、子なる神、イエス・キリスト、聖霊なる神って、神、それぞれが神だ。 って聖書は言ってるし、そして何かというと唯一だってる。だから唯一なんだっていう神学がこれは成り立つわけなんですね。これは信仰です、皆さん。いいですか。そのことですごい大切だってことをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ね。ですから、多分その人としてキリストイエスを否定する動きがあったと思われます。だからあえてこのことも語っているんですね。で、キリストは全ての人の罪の贖いの代価としてご自身をお出になりました。これが時至ってなされた証なのですと書いてあります。で、ここでね、全ての人の贖いの代価、代わりに払われたとですね。で、私たちは自分で自分の罪を贖うことはできません。で、この間、秋元牧師がね、面白い証をしておられましたね。その十字架のこの代価のことからに関してですね。で、自分が食堂に入ったとね、お金も持ってないのね、ついつい思わずお腹減って、食堂に入ってご飯食べてしまったってね。で、そして、お金がないので、無銭飲食でね、いわゆる店を出ようとしたら、もちろん当然、お店の店主から怒られますよね。何やってんだみたいな感じで捕まえられる。で、そしたらそこにたまたま見たね、真面目な牧師がね、僕が代わりに払ってあげよう。つってですね、いわゆるその食事代を立て替えてくれた。そうすると、まあ、天使としては食事を立った代金をもらえばいいことなので、いわゆる秋元さんはただでご飯食べたにもかかわらず違う人がお金を払ってくれたから咎められないで解放された。それと同じようなことなんだ。私たちの罪っていうのは、私たち自分で贖うことはできないけども、父なる神様が自分の愛する一人子をこの地上に送ってくださって、十字架に帰って、私たちの見返りとして、代価を払ってくださった。買い取ってくださった。だから、イエス・キリストの十字架を信じるだけで私たちが救われるっていう恵みが表されてくる。だから救いってね、実は素晴らしいんです、皆さん。救われてるって。これを覚えてください。で、その証のために、私は宣伝者また人に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を幼児に教える教師をされました。で、ここで、パウロはそのことを語っているということですので、ぜひ覚えて。これは、いわゆる、パウロに与えた使命とメッセージとともに、いいですか、教会ね。教会に与えられた使命とメッセージでもあるということを覚えて。人々が救われるために、いいですか？すべての方々が救われて、神に立ち返るために、神は教会を与えられました。で、皆さん、教会の各機関と示されました。ね、ある方はイエス様を述べさえ、ある方は人としての働きで教会を立て上げ、ある方々は教師として、いろんな聖書のことから教えていき、で、いろんな働きを通して、何かって、神の皆が崇められ、多くの人々がイエス様を信じて救われるために、神様は全ての働きをしておられる。で、そのために、まず、あなたが、教会が、なすべきことからは、祈りですよ、ってことを、パウロはここで、語ってるってことなんですよ。で、これからの働きは、祈りなしには、働きは担えません。で、神の働きだから。戦いも神の戦いだから。祈り、私が聞き従うって土台をしながら、許されてくる困難問題に関して喜びの声と賛美の声を上げるときに、いいですか？神の圧倒的な勝利が表されていくんです、皆さん。で、私たちが祈り、聞き従うという、この土台、基盤というのを私たちが失ってしまうなら、神の働きとか技というのはその上に表されてくるのだから分かってくれない。でも祈りは特権だって聖書に書いてある。本当の神様を信じている方だけに与えている特権なんです、皆さん。だから皆さん、その特権を用いてください、皆さん。ね、特権を用いてくださいよ。用いれば用いるほど何かで神の恵みと祝福は皆さんの人生を潤し、皆さんの人生を通して神様の救いという素晴らしい恵みの実を実らせていくんです、皆さん、教会が。 で皆さん一人一人はそのために実は一つは、ね、神様の大きな計画の中で召されているということを覚えてください。そのために皆さんね、願い、祈り、取りなす、感謝を捧げていきなさい。祈りをなしていきなさいということです。神様が語っておられるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。先生様ありがとうございます。あなたの恵みと御祝福ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を本当にありがとうございます。イエス様、どうか主が豊かに、語ってくださったことありがとうございます。どうかこれから、さらに私たちは特別な礼を召されていますけれども、その使命と召しの全うのために、この教会の頭である新牧者イエス様を御主に徹底して祈り、そして従いながら、あなたの御胸の内を歩むことができるように、願い、祈り、取りなし、感謝を下げながら、私たちが神の御胸の内を歩み続けていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。この人の計画というのは、非常にその時はよく見えたとしても、それは虚しいものであると称されます。しかし、神の計画、これはあなたにとって最善であることは忘れてはなりません。神の計画と自分自身の持っている計画の板挟みの中で、悪戦苦闘というか、どちらかというと、その自分の計画の中を優先しているような姿が見えるんですけども、神の計画っていうのはその中で、主は確かに進め表しておられるので、神の計画、御心ってことを熱心に求めてください。私はあなたに分かるように語ろうとしておられます。また、ある事柄に関しては、その語りかけを聞いて、それは神の御心だと分かったとしても、肉においてはその御心を踏み出すことができないような状況っていうのは確かに許されることも私は知っているとしておられます。そのために私はあなたに祈りより導いていることは忘れてはなりません。祈りがそのあなたのその従い悩みを祝福し、助け、導いていくと主はされます。それでは、癒しの時もしたいと思います。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら、共に心を合わせてお願いしましょう。愛先生、ありがとうございます。昨日も今日も特性に変わることない。あなたの心が、その、恵みの見てた真摯な導きを持って、この田中におられることを本当にありがとうございます。そのあなたは十字架の上で全ての罪をあがなわれたともに、全ての病を癒されました。癒しにしている主が今日もこの田中におられることを感謝します。またあなたは教会に癒しの賜物を与えられました。ありがとうございます。主がその賜物の霊を持っている方が今望んでさっていることありがとうございます。お一人一人のその病んでいるところ、傷んでいるところに触れてさって、あなたの御働きと御心豊かに表してください。イエスキリストによって、お少々の、体を心に働いていく病の仕方、病の霊を、今、イエスキリストの仕事で、イエスキリストによって、この病の霊をお少々の人生につけますか。この不信仰の霊をイエスキリストにつけますか。イエスキリストによって、この少々の体と心を今、健康の状態に戻れ、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、なんか湿疹が出てきている方がいらっしゃいますけれども、それに主が触れてしまいました。イエスを受け取ってくださいと思います。まだ、薬かなんかのアレルギーかなんかわかりませんけれども、ちょっとそのアレルギーが出てきているのか、ちょっと激しくなっている方がいらっしゃいますけれども、そこに触れてしまいました。イエスを受け取っていただきたいと思います。また左手かなんかの指かなんかをちょっと打撲したのかな、ちょっと痛みがあった方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れていらっしゃいました。癒しを受け取ってください。ちょっと目がすごく疲れる、なんかパソコンしたりとか何かちょっとしただけですごく目が疲れる方がいらっしゃいますけども、私はそこに触れていらっしゃいました。癒しを受け取ってください。イエスキリストによって、お少々の体と心が今健康の状態に戻って癒されたことをイエスが宣言です。イエスキリストによって、お少々の体と心が今完全に癒されたことを今イエスが宣言です。イエス様、ありがとうございます。あなたのイエスを感謝します。主の皆を褒めたたえます。感謝してイエス様の名前と称します。アメン。どうですください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持って礼拝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 します。あがき声に願うくは主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますよ。アーメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをして終わります。主よの内側をご覧ください。